マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第345回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第345回目になります。今日7月31日なんですが、先日ですね、7月29日、ついに Windows 10の無料アップグレード、 Windows 7、Windows 8.1 からのですね、無料アップグレード、これが、Windows 10へのね、無料アップグレードがついに終了と、なってしまいました。皆さん、あげられましたでしょうか。まあ、いろいろとね、考えている方とおられると思うんですが、まあ、一応7月29日に終了ということになってたんですが、これ最終的にはですね、これハワイ時間なんでハワイなんだって話なんですが、ハワイ時間の7月29日23時59分ということで、日本時間で言いますと7月30日の18時59分までアップグレードできてたということになるみたいです。まあ、ということで、まあ、若干ロスタイムだよっていうので私ツイッターで書いたんですけども、まあ、アップグレードね、された方も多いと思います。やっぱり聞くとですね、書き込みでギリギリで行って、でなんか時間がかかるだとか、アップデートうまくできないとかですね、いろいろあったみたいでね、まあ、1年間余裕あったのになと思いつつも、やっぱりみんなギリギリまでやんないんだねっていうね、そういうことも結構おられたと思います。で、これから1ヶ月の間ですね、やっぱり Windows 7とか Windows 8.1 に戻したいって方は1ヶ月以内であれば元に戻すということができます。といっても、まあ、よほどね、Windows 7とか 8.1 じゃないと動かせるソフトがないとか、そういうデバイスをまだ使い続けたいとかね、サポートしてるデバイスを使い続けたいとかね、まあ、そういう理由がなければ Windows 10に、ね、もうしてしまった方がいいかなと思っております。で、この後ですね、有料の販売ということになります。Windows ホームが、Windows 10ホームが19,008円、これ税込みですね。で、 Windows 10 Pro、こちらが税込みで 27,860円ということになって、まあ、これだけちょっと出さないといけないっていうか、もう昔私も Windows 7こんぐらいの値段で買ってたんですけど、まあ、有料ということになります。で、また企業向けにですね、まずこれアメリカの方でなんですが、サブスクリプションモデルということで、エンタープライズエディションをですね、月7ドル、年間84ドルということで、ライセンスをサブスクリプションモデルということで販売をしています。日本ではね、まだちょっと決めてないみたいなんですが、まあ、そういった形で、まあ、Windows 10は今後有料ということになります。でも何なんでしょうね、これ OS の値段っていうか、今のパソコンとかの買い方とか考えてると、新しくパソコン買うと、もうそれも込みで売ってますよね。ノートパソコン、例えばバイオを買いました、ダイナブック買いました、ラビーを買いましたつって、もう Windows 10初めから入ってますんで、じゃあ追加料金でこれだけいるかっていうとですね、実際のとこは、まあ、含まれているんでしょうけど、まあそれほど気にする話じゃないのかなと思っています。もうそのためにね、従来の、パソコン7とか8、まあ、8.1 については、アップグレード無料でできますよっていうのね、1年間って時間を設けたんで、うん、その期間でやらないってことは多分やらないという強い意志のある方だと思いますんで、まあそれは切り替えとしてはですね、うまくやったんじゃないかなと、そういうふうに思っています。まあなかなかね、天は様子見て、もうちょっと様子見たかったんだって方は結構多いと思うんですが、まあそういった形で、まあ、今後そういう販売形式となることになるということになります。私もこの後ね、バイオ買うか、サーフェス買うか、シンクパッド買うか分かりませんけど、まあ買ってきたらそこにも入ってますからね、なんか OS だけ別途用意しなきゃいけないっていうのは気にしなくていいんじゃないかなと思っています。あと、まあ自作をされる方ですね、まあこれ多分 DSP 版を買うような形になると思うんですが、そういった方はですね、まあそれはまあ自作の道を選ぶってことはそういうことですから、まあ OS はね、別途買うってことですから、まあ、そこら辺は購入していってもらえればいいかなと思っております。はい、そういうことで、まあ、基本的にもう Windows 10以降でいきたいなっていう話になると思うんですが、この後ですね、 Windows 10は大幅なアップデートがあります。これは8月2日と言われている、アニバーサリーアップデート、まあ、開発コードネームレッドストーン1と言われているアップデートですね。これは Windows 10のアップデート、まあ、去年の7月に出て11月に最初のアップデートがあって、その次のアップデートということで、なんかちょっと時間が空いちゃったみたいな感じなんですが、バージョン1607というアニバーサリーアップデートが8月2日にリリースされる見込みです。で、どうも Windows 10 モバイルの方、こちらもですね、同日アップデートができるというふうな話が出ています。まあ、といっても去年のね、ノベンバーアップデートの時もそうだったんですけど、いきなり全員に同時には行き渡るかっていうとそうじゃないんで、まあ、ちょっと段階的にね、やっていくんじゃないかなと思っています。そういうことで、まあ、この8月2日のアニバーサリーアップデートはですね、まあ、結構いろいろ機能がまた追加されてますんで、多分ギリギリで7月29日アップデートされた方はですね、もうすぐちょっと使い勝手がまたいい方に変わってるね、Windows 10にバージョンアップということになると思います。まあ、なかなかアップデートってね、時間かかるんで、まあ、ちょっとお時間余裕があるときを見てですね、アップデートしていただければなと思っております。まあ、そんなところなんですが、ちょっと今週なかなか、時間がないというか、まあ、ちょっといろいろありまして、ちょっとこのぐらいにさせていただこうかなと思ってるんですが、ちょっとそれだけだとちょっと申し訳ないんで、もうすでに Windows 10使われている方、どうですかね、私の一つだけ気になるのはフォント、あれがどうしてもですね気に入らないところありまして、これユーゴシック UI っていうフォントが、まあ、システムフォントとして、使われています。で、まあ、見慣れてくればって話はあるんですけど、どうしてもですね、私Windows 7で使ってたメイリオ、これを使いたいんですね。いや、XP が好きだった方はカクカクっとした MSUI ゴシックとかですね、まあ、Windows 発展しちゃったらメイリオ UI とかですね、あるんですが、これどうしても買いたいなっていう、まあ、そっちの方がいいなっていうふうに思ってたんですが、こちらですね、普通変えられないです、普通は変えられないんですが、変えてしまうフリーソフトがあります。これなんてフリーソフトかっていうと、株式会社フリースタイルというところが出している Windows 10フォントの機体などで一発変更という、なんかもうそのままのタイトルのですね、フリーソフトが出ています。まあ、これ起動するとですね、 Windows XP、Vista 7、8.1、Windows 10っていうこの4つのフォントからどれか選んでですね、それはシステムフォントとして切り替えることができます。まあ、公式のやり方じゃないんで、ちょっとこれ実行するにはね、自己責任でやっていただきたいなと思ってますが、これを使いますと、例えば私の場合メイリオが良かったという場合では、エクスプローラータとか立ち上げるとですね、 Windows 7のようなメイリオのユーザーインターフェースに切り替わっています。そっちの方がいいなっていう方はですね、このソフトを使ってみるのがいいんじゃないかなと思ってます。ただ公式のやり方じゃないんで、自己責任ということでよろしくお願いします。あとね、やっぱりインサイダープレビューで、ね、アップデートしていくとですね、一回ここでフォント切り替えたのにね、また元に戻ったりとかしてますんで、インサイダープレビューやってる方はですね、途中で使えなくなる可能性もありますんで、まあ、ここは注意していただければなと思っております。はい、そういうことで、Windows 10にしたんだけど、なんかフォントが、エクスプローラーのフォントが気に入らないなって方はですね、ちょっと試してみるかといいかなと思っております。はい、そういうことで今回 Windows 10無料アップグレード終了の話をさせていただきました。はい、第345回は Windows 10無料アップグレード終了の話と、 Windows 10のシステムフォントを切り替えるというお話をさせていただきました。いや、なんかまあ一段落なんでしょうね、これね。マイクロソフトの方も1年間ありがとうございましたって言ってる方もおられますんで、私もこうやって仕事を一回落ち着かせたいですねそんなふうに思うんですが、この前いろいろハードをいろいろ私今物色してるっていう話をしましたけど、前話したね、シンクパッド用が260とかいいかなと思ってて、 見てたんですが、この前なんかレノボのサイト見てたら、シンクパッド H460、 あ、 E460、 私 E420 前使ってましたけど、 E460 が10万円ぐらいするやつがですね、7万7000円ぐらいに値段下がってて、どうしようかなと思っている時に、間にキャンペーンが切れてしまって、まあ買うことはなかったんですが、やっぱ14インチサイズっていうのはね、実はちょっとちょうどいいサイズだったりするんで、それもいいかなというふうに見ています。まあ、そのところでいろいろノートパソコンとか見てたんですが、東芝のダイナブックの RX82、 あれがね、なんかいいんじゃないっていうふうに今私見ています。 RX78 じゃなくて82なんですが、2-in-1 のタイプでですね、モニターの部分が脱着式なのでカチャッと外せるんですね。で、ただね、プロセッサーが Core M とかのモデルだったり、あとメモリーが 4GB 固定だったりするんで、まあ、ある程度ね、使い方がかなりヘビーな使い方になると厳しいかなってことがあると思うんですが、普通にWord とか Excel ってオフィス製品使ってたり、 Web 見たりとかですね、まあ、開発もそんな大規模なもん、例えば仮想環境を使うとかそういうもんじゃなければですね、結構十分だったりしますんで、これもいいのかなっていうふうにちょっと見てました。キーボードもすごくウルトラブックの割にはですね、使いやすくて、で、アキュポイントってトラックポイントですね、あれも東芝は昔からダイナブックには部分的につけてるマシンあるんですが、それもついてて、あ、結構いいじゃんと思ってちょっとお店で見ていました。まあね、あといろいろお買い得動画から見るとですね、これアップルのルーンだったかな、トロケンさんが言ってましたけど、 MacBook の方が意外と良かったりするんですけどね、まあ、ちょっとそういうのも視野に入れてですね、ちょっといろいろ物色していきたいなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。